Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は列王記14から15。この頃、ヤロブアムの子、アビアが病気になったので、ヤロブアムは妻に言った。さあ変装し、ヤロブアムの妻だとわからないようにして、シロへ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを、私に告げた預言者アヒアがいる。パン10個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って、彼のところへ行ってくれ。彼は子供がどうなるか教えてくれるだろう。ヤロブアムの妻は言われた通りにして、シロへ出かけ、アヒアの家に行ったが、アヒアは年をとって目がこわばり、見ることができなかった。しかし、主はアヒアに言われた。今、ヤロブアムの妻が来て、子供のことをあなたに尋ねようとしている。その子が病気だからだ。あなたはこれらのことを彼女に告げなければならない。入ってくるときには、彼女は他の女のようなふりをしている。アヒアは、戸口に入ってくる彼女の足音を聞いていった。入りなさい。ヤロブアムの妻よ。なぜ他の女のようなふりをしているのですか？私はあなたに厳しいことを伝えなければなりません。言って、ヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神、主はこう言われる。私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。しかしあなたは私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の目にかなうことだけを行った。ところがあなたはこれまでの誰よりも悪いことをした。言って自分のために他の神々や鋳物の偶像を作り、私の怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨て去った。だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。イスラエルの中のヤロブアムに属するコアッパから奴隷や自由な者に至るまで立ち滅ぼし、人が糞を残らず焼き去るようにヤロブアムの家の後を覗き去る。ヤロブアムに属する者は町で死ぬなら犬がこれを喰らい、ので死ぬのなら空の鳥がこれを喰らう。主がこう言われたのです。さあ家に帰りなさい。あなたの足が町に入るとき、その子は死にます。全イスラエルがその子のために痛み悲しんで葬るでしょう。ヤロブアムの家の者で墓に葬られるのは彼だけです。ヤロブアムの家の中で彼だけがイスラエルの神、主の御心にかなうことがあったからです。主はご自分のためにイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日、いや今にもヤロブアムの家を立ち滅ぼします。主はイスラエルを打って水に揺らぐ葦のようにし、彼らの先祖に与えられたこの余地の表からイスラエルを引き抜き、あの大河の向こうに散らされるでしょう。彼らがアシュラ像を作って主の怒りを引き起こしたからです。ヤロブアムが自分で犯した罪と、彼がイスラエルに犯させた罪のゆえに、主はイスラエルを捨てられるのです。アロブアムの妻は立ち去って、ティルツァに着いた。彼女が家の敷居をまたいだとき、その子は死んだ。人々はその子を葬り、全イスラエルは彼のために痛み悲しんだ。主がそのしもべ、預言者アヒアによって語られた言葉の通りであった。ヤロブアムについてその他の事柄、彼がいかに戦い、いかに治められたかは、イスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。ヤロブアムが王であった期間は22年であった。彼は先祖と共に眠りにつき、その子、ナダブが代わって王となった。ユダではソロモンの子、レハブアムが王になっていた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アンモン人であった。ユダの人々は主の目に悪であることを行い、彼らが犯した罪によって、その先祖たちが行ったすべてのこと以上に、主の妬みを引き起こした。彼らもすべての高い丘の上や青々と茂るあらゆる木の下に、高きところや石の柱やアシュラ像を建てた。この国には神殿男性もいた。彼らは主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民のすべての意味嫌うべき習わしを真似て行っていた。レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝と王宮の財宝を奪い取った。彼は何もかも奪い取った。ソロモンが作った金の盾もすべて奪い取った。レハブアム王は その代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が死の宮に入るたびに、近衛兵がこれを運び、また近衛兵の控え室に戻した。レハブアムについて、その他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。レハブアムとヤロブアムの間には、いつも戦いがあった。レハブアムは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にダビデの町に葬られた。彼の母の名は、ナーマといい、アンモン人であった。彼の子、アビアムが代わって王となった。15。ネバテの子、ヤロブアムの第18年に、アビアムがユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名は、マーカといい、アブサロムの娘であった。彼は、かつて自分の父が行ったあらゆる罪のうちを歩み、彼の心は、父祖ダビデの心のように、彼の神、主と一つになっていなかった。しかし、ダビデに免じて彼の神、主は彼のためにエルサレムに一つの灯火を与えて、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヒッタイト人、ウリアのことのほかは、一生の間、主が命じられたすべてのことから、それなかったからである。レハブアムとヤロブアムの間には、彼の一生の間、戦いがあった。アビアムについて、その他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されていた。アビアムとヤロブアムの間には戦いがあった。アビアムは先祖と共に眠りにつき、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子、アサが代わって王となった。イスラエルの王、ヤロブアムの第20年に、ユダの王、アサが王となった。彼はエルサレムで40年間王であった。彼の母の名は、マーカといい、アブサロムの娘であった。アサは、父祖ダビデのように死の目にかなうことを行った。彼は神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。また、母、マーカがアシュラのために憎むべき像を作ったので、彼女を皇太后の位から退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、それをキデロンの谷で焼いた。高きところは取り除かれなかったが、アサの心は生涯死と共にあり、全きものであった。彼は父が性別したものと自分が性別したもの、銀、金、器を主の宮に運び入れた。アサとイスラエルの王、バーシャの間には、彼らが生きている間戦いがあった。イスラエルの王、バーシャはユダに登ってきて、ラマを築き直し、ユダの王、アサのもとに誰も出入りできないようにした。アサは、主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵に残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。アサ王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王、ヘズヨンの子、ダブリンモンの子、ベンハダドのもとに使わしていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間にも盟約を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王、バーシャとの盟約を破棄して、彼が私の元から離れ去るようにしてください。ベンハダドは、アサ王の願いを聞き入れ、自分の配下の軍の高官たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンとアベルベテ、マーカ、およびキネレテ全域とナフタリの全土を攻撃した。バーシャはこれを聞くと、ラマを築き直すのを中止して、ティルツァに留まった。そこで、アサ王はユダ全土に漏れなく布告し、バーシャが建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサ王はこれを用いてベニヤミンのゲバとミツパを建てた。アサのその他のすべての事柄、すべての功績が、彼が行ったすべてのことや、彼が建てた町々のこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。ただ、彼は年を取ってから両足とも病気になった。朝は先祖と共に眠りにつき、先祖と共に父ダビデの町に葬られた。彼の子、ヨシャファテが代わって王となった。ユダの王、朝の第二年に、ヤロブアムの子、ナダブがイスラエルの王となり、二年間イスラエルの王であった。彼は死の目に悪であることを行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた罪の道を歩んだ。イッサカルの家のアヒアの子、バーシャは、彼に謀反を企てた。バーシャはペリシテ人のギベトンで彼を撃った。ナダブとイスラエル全軍はギ ギベトンを攻め囲んでいたのである。こうしてバーシャはユダの王朝の第3年にナダブを殺し、彼に代わって王となった。彼は王となった時、ヤロブアムの前科を打ち、ヤロブアムに属する息ある者を一人も残さず根絶やしにした。主がそのしもべ、シロ人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。これはヤロブアムが犯した罪のゆえ、またイスラエルに犯させた罪のゆえであり、彼が引き起こしたイスラエルの神主の怒りによるものであった。ナダブについてその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。アサとイスラエルの王、バーシャの間には、彼らが生きている間戦いがあった。ユダの王、アサの第三年に、アヒアの子、バーシャがティルタで全イスラエルの王となった。治世は24年であった。彼は、しのべに悪であることを行い、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた罪の道に歩んだ。終わり。いかがでしたか？ネバネの子、ヤロブアムの第18年に、アビアムがユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。このように列王記14章は始まりました。アサ王はなかなかでしたね。神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除き、さらには母マーカがアシュラ像を作ったので、彼女を皇太后の位から退けてました。ビシッと芯があると感じてよかったですね。しかし、ヤロブアムの子、ナダブがイスラエルの王となった時に、彼は主の目に悪であることを行い、彼の父の道に歩み始めました。主の怒りを買うと本当に大変なことが次から次へと起こっていくのだということを理解できる章でもありました。では本日のピックアップは15章15節です。彼は父が性別したものと自分が性別したもの、銀、金、器を主の宮に運び入れた。Today's pickup is chapter 15, verse 15. He also brought into the house of the Lord the things which his father had dedicated and the things which he himself had dedicated, silver and gold and utensils. さて、列王記14章から15章いかがでしたか？それでは毎日を生き抜く強さを与えられますようにお祈りしております。また宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますので、ぜひ確認してみてください。さらに、チャンネル登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッとしていただけますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして、価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後、ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらもご確認してみてください。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.